皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の28日ということでございまして、東京もですね、いよいよやっとというか、やっと連休前っぽくですね、暑くなってきたところでございますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、実はこの収録をしている日の午前中にですね、波があったもんですから、こうちょっとだけサボってですね、サーフィンに行ってきたもんですから、非常にこうなんて言うんでしょうか、雑に日焼けをしましてですね、お猿さんみたいになってますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。張り切って今日もポッドキャストを進めていきたいと思います。今日がですね、第314回ということでございまして、最初に僕の近況をお話ししてですね、その後にメイントピックで、環境が人を変えるをバカにしているとひどい目に遭うかもよというトピックをお送りして、で雑談をお話をして、最後にまたお知らせみたいな感じで終わりたいなというふうに思っております。でまず最初に僕の近況はと言いますと、まあ、さっき言った通り、ちょうど今日なんですけどね、本当は今日の朝ですね、朝一でちょっと海に行ってきましてですね、まあ、いつもにちょっと違って暑かったもんですから、日差しも強くてですね、多分今日僕のことを見た人は、この人なんか雑に焼けてるなぁという感じで、恥ずかしい感じになってますけれども、とっても楽しい一日でしたね。なんかっていうと、海に行って帰ってきただけに見えるので、訂正すると、楽しい一日のスタートだったなぁというふうに思いますね。あとはですね、ちょっと、お酒をね、最近僕、飲むようになったんですよ。で、このポッドキャストでも、1年以上前でしょうかね、1年ちょっと前ぐらいに、ワインを楽しんでみたいので、何から始めればいいでしょうかって言って、すっごいたくさんの人からメールをいただいてですね、片っ端から試した結果、白ワインから始めましてですね、だんだん赤ワインも飲めるようになって、まあ今では少しぐらいは、飲めるようになったんですが、てなことで、結構ね、お酒の量が増えたんですよ。ビールをですね、昔30代の時とかは、本当に一本飲んだら、もう一本も飲まないですかね。半分ぐらい、晩酌で飲んで、半分捨てるみたいな感じだったんですけど、今はね、僕、2本は飲んじゃいますからね。で、あとワインを少々、まあ本当一杯ぐらいですけど、飲むぐらいのことは毎日してるんですよ。寝る前ですけどね、してるんですよ。だからなんか、お酒ってやっぱり嗜好品でね、僕はまあ好きで、美味しい、楽しいお酒だと思って飲んでますが、やっぱりなんだかんだ中毒性があるんでしょうね。慣れるんでしょうかね。だから不思議なもんで、昔は気持ち悪いなと思ったけど、数飲めるもんだなと思っているので、ちょっとね、あんまりこう、これ以上増えたらいけないのかもしれないから、酒は百薬の長というぐらいのレベルで終わっときたいなと思っている今日この頃でございます。でもいずれにせよね、一年ほど前に、ワインのことをいろいろ教えていただいた方々にはもう感謝と言いますか、おかげでお酒を飲もうとかね、今日飲みたいなーなんて、遅ればせがない夜になったので、嬉しいなと思っています。ということで、まあまあ僕の無駄な話をこれぐらいにしましてですね、今日のトピックに、行く前に、お知らせですね。毎回ここのところお知らせしますけれども、パリの勉強会、フランスの勉強会がいよいよ、一月ぐらいに迫ってまいりました。5月の30日の土曜日ですね。5月30日の土曜日の昼からパリの勉強会をやりますので、ぜひぜひご参加をください。で、続々とパリの方とか、近郊のね、国の方とかにも、ご参加のお申し込みいただいてまして、とっても楽しい顔ぶれに、なってまいりました。で、我々のね、メンバーさんも各地から集っていただきますので、きっと去年にも増して面白くなるんじゃないかなと、僕は思っています。なので、まあ、一つ聞き切ってますしね、ご予定が、空いててね、開けれそうな方は、ぜひ、ご参加いただければと。なんか、来たくないとか、興味がないとか、どうしても予定があるんだったらまた違うんでしょうけれども、躊躇するというのは本当にね、しないでいただきたいなと思います。金額がそんなにね、高いものでも、参加費3000円ですからね、飲食はどうしても場所を借りますので、少し、90ユーロだったかな。まあ、それぐらい、飲食はするんですけれども、懇親会の方は、割り勘するとそれぐらいするらしいんで、しますが、言ってもそれほどではないと思うので、躊躇するということぐらいだったら、ぜひね、お越しになってください。僕の方が、楽しくしてみせますぞと変ですけどね。来たら絶対、いろんなことを持って帰っていただけると思いますので、 来ていただければと思いますね。ちょっと顔出すだけでも、面白いと思いますから、ぜひ申し込んでください。勉強会はですね、コンテンツラボパリ勉強会というふうに検索するとページが出てくるので、そこから申し込んでください。あとね、どんな感じかわからない方は、ぜひ、質問をしてください。こんな感じでいいのということで、別にその場でね、勉強会だからといって、なんか発表させたりとか、しませんし、ビジネスをしてないという人もたくさんいらっしゃいますから、そこは自分の立場なんつうものは本当に、くだらないので、気にしないでください。で、でもね、どういうことなのかとかって知りたい方は、連絡いただければと思いますし、今日も例によって、この音声の一番最後にですね、去年の、ロンドンの勉強会の様子なんかも、配信を一部ね、録音したやつをお送りしたいと思いますから、ぜひ聞いて様子をつかんでもらえればな、なんていうふうに思いますね。あと、ホノルルの勉強会も7月の21日で確定しました。ハワイに行かれる方、家族旅行でもいいと思うんですけどね、ちょっと顔出していただけるとか、いうことがあれば面白いと思いますし、ハワイの方はぜひご参加いただければ、いろいろハワイの方もいらっしゃるし、他の国からいらっしゃる方もいらっしゃいますから、面白くできるんじゃないかな、同じく面白くできるんじゃないかな、というふうに思いますね。はい、ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックがですね、タイトルが、環境が人を変えるをバカにしているとひどい目に遭うかもよ、というタイトルでお送りしたいと思います。まあまあ、環境が人を変えるとかね、人が環境を変えるのかとかね、いろんなことが言われてまして、まあでも環境が人を変えるってことはよく言われてるじゃないですか。で、その中でね、よく出てくる話、この派生版っていうか、似てるけどちょっと違う言い方として、あなたが日頃付き合っている人たち、お友達でもいいんだけど、日頃お付き合いしている友人とか知人の10人の方がいたとしたら、その方々の平均年収があなたの年収ですよ、みたいなことって言ってる人いません？よく言われてますよ。言ってる人っていうか、偉い先生方もおっしゃることがあるわけだけれども、いいじゃないですか。まあ、ぶっちゃけ、余計なお世話ですけどね。あなたの年収は、あなたの友達の平均の年収だって言われても、いや、はいはいって感じでね、どうでもいいことなんだけれども、まあ、言われてるじゃないですか。特にね、自己啓発とかの、セミナーとかだとよくこういうことって、言われると思うんですね。で、これって、どう思います？聞いて。今日の環境の話につながるので、前振りとしてしたいんですけど、どう思いますか？で、これね、僕の、知る限りだと、もうバリッバリにこれもうその通りっていう人と、関係ねえよっていうふうにね、すっごい嫌悪感を持つ人っていうのは、両極端にね、分かれるような話なんですよね。で、またこれまあ悲しいかな。もうその通りだという人は、まあ、大抵は年収が高いんです。で、そんな関係ねえよとかいう人は、年収がそれほど高くないというふうになってたりするもので、面白いもんでね、そういうことが多いだけですよ。多いっていうのがありましてね。だから、こういうことを考えてもわかる通りですね。結局、仲間の年収が俺の年収の収入だな、みたいな風に感じてる人は年収が高いってことじゃないですか。逆に、そんな関係ねえよと思う人は、いやいや、みたいな。自分は、望ましい年収じゃないかもしれないけど、友達のせいにするんじゃねえ、みたいな。なんか、自分を否定された気分がするから、嫌悪感を持つってところもあると思うので、逆説的に言うと、こういう日頃のお付き合いしてる方の年収の収入の、平均が、自分の年収だということもまんざら正しいのかなという話に、まあ、なったりするんですけどね。なったりするんだけども、僕はね、この話は実はどうでもいいと思っていて、どうでもよくないけど、友達の年収の平均が自分の年収だっていう意見は別にまあ、ぶっちゃけ本当どうでもいいと思っていて、このね、言い方がなんか違うんじゃないかと思うんですよ。言い方が、まずいんじゃないかなと、まずいっていうか、惜しいなというふうに偉そうながら思ってましてね。僕の勝手な意見だから聞き流してほしいんですけど、思ってまして。表現の仕方、つまり言い方が良くないなと思っていて、なんか、年収という、なんか、たった一つの結果をですね、やり玉に上げて、友達の年収のなんとかって言うから、よくわかんなくなるんじゃないかなと思っていて、この話の根っこにはですね、まあ話が戻るんですけど、環境次第であなたの、今のあなたが作られているんだよっていうことを言ってるんだと思うんですよ。要するに。年収っていうこう、一つの目指すべきパーツというかね、年収というパーツについて、 具体的に言うから余計わかんなくなるだけで、ライフスタイルであったりとか、今のこの生活のスタイルだったり、あとは自分の今の職業だったり、まあ幸せ度合いとかね、そういうものをひっくるめてですね、今があるわけじゃないですか。その、すべてをひっくるめた今というものは、環境が決めてるんじゃないですか、みたいな話をね、多分言ってると思うんですよ。だからそういう意味では僕は結構これは正しいかなと、普段でも思ってると。いうことなんですね。だから年収、あなたの友達の年収が、の収入が、あなたの年収なんです、みたいな。年収の平均があなたの年収なんです。友達の年収の平均があなたの年収なんです。ということに関しては、まあまあ、パーツの話をしてるから、まあ、余計なお世話だって突っ込んで笑ってるみたいなところがありますが、でも根っこで言っていることがもしですね、環境次第であなたの今は作られているんだよって言ってるとしたら、結構同意なんですよね。なので、まあ、友達の年収の平均が、まあ自分の年収だって言われてムカつくとか余計なお世話だという人もですね、あと、環境次第であなたは変わるとか、言ってることに関してちょっとね、否定的だなと思う人もいると思うので、まあ、そんな人も、否定的じゃない人も含めてですね、ちょっと僕は、これについてこう思いますみたいな話を今日はちょっとしてみたいなと思います。まあ正解じゃないですよ、別に僕はそう思うだけなんで、僕の考えをちょっと話してみようかなと思うんですね。環境が人を作るっていう、ことについてですよ。で、この話をするときに、なんか、環境が人を変えるということについて、環境が人を変えるということを意識していないと、結構やべえなと思う、一番言いたいことがあってですね、それを話そうかなと思うんです。まあ、環境が人を変えると僕は思ってるっていうことなんですよ、結局。なんだけど、どういうことかというとですね、年収を上げるということとか、なんかライフスタイルを素晴らしくしていくということよりも、どっちかで一番気になるのは僕逆で、環境によってですね、自分が劣化していくっていうことの方が、どっちかっていうと結構気になるんですよね。なるんですよ。で、どういうことかっていうと、具体的に言った方がいいので、例を出すとですね、まあ、聞いてる方は自分でビジネスをしたりとかしようとしてる人が多いですから、そういう、その手の話でするとですね、なんか、ピアノでもヨガでも、何でもいいですよ。ピアノでもヨガでも、ピラティスでも、なんだ、ダンスでも、何でもいいんですけど、パンでもいいんですけど、パンを作ることでもエステでもいいんですが、何かを人に教えるということをビジネスにしてるとしますね。しかも自分も教えていると。自分が先生であるという立場だとします。まあ、コンサルティングもそういううちの一つになるのかも。コンサルティングは一緒に考えるっていう方が多いけど、まあ、教えるというふうにしたときにですね、大抵まあ何かを教えるときには、ほとんどのケースは初心者と呼ばれる人たちを対象にする方がやっぱりいいんですよね。まあ、なんでかって初心者のマーケットが一番普通は大きいからじゃないですか。ね、大きいから。だから、なんていうか、レベルが上がってくると、大体自分で学べるなと思って、学ぶ人が、自分でしか学ばない人が増えていくだろうし、さらに言うと、初心者の時には人口が多いけど、だんだんくじけてね、辞めていくって人も、そのものをね、パン作りとか、ケーキ作りとか、ヨガかもしれない。同時で離脱する人も結構いるので、そういう意味ではやっぱり初心者が一番層がでかくなるんですね。で、もちろんですね、これをやるときに、本当にうまくいってるとするじゃないですか。教えるってことが、ビジネスになっているとか、ビジネスになりかかっているときって、やっぱりそこまでできる人はですね、その、教えてるものそのもの、ヨガならヨガそのもののスキルは当然高いだろうし、教えるというスキルも、高いと思うんですよ。で、さらにね、お客さんを集めるとかっていう技能も備えているということになるので、まあ、優秀な人が、やっぱり、いると思うんですよね。だからこそ、なんだけど、そこまで行ってるってことは、その方々はそう人を集めることができたり、そのスキルを上げることができるという、そういう環境にいたと、いうことになると思うんですね。ここまで別に何も悪くないじゃないですか。だから環境が大事だったってことかもしれないし、まあそれを意識してるかどうか、別にそういうふうな感じだったと思うんですよね。なんだけど、こっからが結構ジレンマで、成果を出す、つまりお客様が増えれば増えるほどですね、これまあしょうがないことなんだけど、初心者と呼ばれる人が対象なんだから、 その方々と過ごす時間が圧倒的に長くなるんですね。長くなる。で、だからもう一週間のうちほとんどそういう人と過ごしているということになるわけで、だって教えてるんですから。あとお客様の集いなんかやったってそういう方が多いでしょうからね。そうなっていくわけですよ。自分のお弟子さんとか、組織化したりとかフランチャイズみたいなことだったら家元制度かもしれないけれども、なんかやってたらまた違うんだろうけれども、でも大体そうなってるはずですよ。まあなんか、フランチャイズ的なことをやったって、結局初心者と呼ばれる人たちがいる場合も多いのでね、そうなってる場合が多いでしょ。だから、ということはですね、その人が存在している環境って、初心者の中に自分がいるという環境に他ならないわけですよ。でもちろん、教えてるわけだから、だんだんね、うまく、極端にうまくなっていくとか、すごい行動的で努力家でみたいな人も混ざるんだけれども、平均しちゃうとやっぱりなんちゃって初心者みたいな人が多くなってしまうものじゃないですか。そういうもんなんですから、サービスが。ってことになるので、しつこいけど、環境が、自分が身を置いてる環境を平均的に出すと、初心者の中にいるってことになるんで、これがね、結構危険でして、不思議なものでそういう環境にいるとですね、自分より能力が高い人はいないわけですから、いる場合もあるけど一部なのでね、ないわけでしょ。そうすると、教えるという能力は少し上がる場合もあるけれども、往々にしてそれすら劣化して、もうスキルは当たり前に、あと知識もですね、結構劣化していくんですよ。だって集客スキルがあったと思っても集客をしなくてよくなるし、ってことになるわけですね。ってなるとだんだん新規の方が減ってきたりとか、もしくはリピートをしてくれる方が減ってきたりするんですね。で、リピートをする方が減るってどういうことかと、周りの方がレベルが上がっていけばいくほど初心者ではなくなっていくから、初心者ってタグが外れた瞬間にいなくなる場合があるわけですよ。で、これはしょうがない場合もあるけれども、自分のスキルが劣化していると、反比例しちゃうので、離れていくってことにもなるわけで。そうするとまた初心者の形が残らないから、とにかく自分の環境は初心者の中に身を置いているっていう循環になっちゃうんですよね。ですよ。なると、もう環境がそもそもそんなに、初心者の人だから、当然そういう方ってビジネスをする気があるわけでもないし、スキルをとても上げようというふうに本気で思っていないかもしれないでしょ。だって人の勝手ですから、その趣味だったり、その技能を磨くのは人の目的が違いますからね。そうすると、だんだん自分が劣化していってですね、そういう環境にいるから、無意識のうち。そうすると、ビジネスもうまくいかないし、目指すライフスタイルみたいなものもですね、結構離れていったりとか、あともう、手段かもしれないけど、収入もですね、伸び悩んだりってことが起こる場合があるわけですよね。これはね、結構危険なんですよ。で、僕もね、ずっといろんな方と付き合いしたり、メンバーさんもいるけれども、こういう専門技能を教えるみたいな仕事をする方はたくさんいらっしゃって、よくね、この話になるし、僕も気がついたらこういうふうになってないかどうかってことは、お互い話すようにしてるんですよね。そうしないとね、自分が劣化してることも結構気づかないんですよね。だって周りがそういう環境だから。だって、一つの会社で転職もしたことがないような方しかいないような会社で働いていれば、それが当たり前だと思っちゃうじゃないですか。他の世界がわかりませんから、もう他のサラリーマンと比べたって劣化してるんだけど、それすら気づかないのと同じようにね、なりがちなんです。だからやっぱこういう場合は、もともとだって潜在的には能力があるからこそそこまでいってるわけだから、もっと能力を上げるために自分のスキルそのものを上げるような場面だったり、ビジネスのスキルそのものを吸収する場面だったり、まあそれはいろいろあるんだけど、そういう人とかとですね、そういうことをしていこうとしてる人とかしてる人とかと、やっぱ定期的に会うとかいうことがどうしても必要だなと思うんですよ。別に自分のスキルを磨く教室にまた行けってことじゃないんだけども、そういう環境、別の環境ですね、自分が進化とか進歩とかがですねできるような環境ってことは、イコール相手もその場所かもしれないし、相手かもしれないけど、人か場所がですね、進化をしようとしていたりとか、進化をしている場所に、やっぱり行っとかないとですね、自分の平均値の環境が下がっちゃうので、結構きついのかなと思うんですよ。で、これはね、だから、環境が人を変えるっていうのは、今から這い上がるためにというだけではなくて、ある程度満足いく形になった時にも、もう忍び寄ってる感じがあってですね。これもやっぱり 環境が人を作るという最もな例かなと僕は思いますね。だから劣化しちゃっていずれはもう消滅しかけてるみたいな人もよくやっぱ見ますからね。ここはやっぱりしつこいけど進歩している場所とか進歩しようとしている人、進歩している環境、もしくは進歩してしようとしている環境に身を置くっていうのはすっごい大事かなというふうに思いますね。そうしないと、ね、結構痛い感じなんですよ。なんか知った風でいる先生みたいになっちゃうので、ここは結構まずいんじゃないかなと思うんですよね。でもう一個、この環境って言うとね、友達すべての平均がどうのって話になっちゃうから、自分の知り合いとか人間関係をリセットするとかね、なんか前はなんか僕メリットありそうな人じゃないと名刺交換すらしないんですよって言って僕と名刺交換してくれなかったっていう変なおじさんがいましたけど、ああいう笑い話もあるようにですね、そんな風に思ってる方もいると思うんですが、それもねちょっと違うと思っていて、僕は環境というのは、その付き合っている人の人数とか訪問している集まりの数とかいうことでは全くないと思っていて、平均値だから、分母が多いか少ないかじゃないんですよ。だから、極論言うと一人でもいいのかなと思うんですよね。たった一人と付き合うとその一人が平均になるじゃないですか。たった一つの場所に行くだけでもその場所が平均になるから、それでいいのかなと、シンプルな話だと思うので、決してね、例えばこうお金持ちクラブみたいなものがあるかどうか知らないけど、それっぽいものにね、入らなきゃいけないわけでもないし、お金持ちに見える、大抵はそうじゃない方もいるんだけど、お金持ちに見える人に挨拶しまくってみたり、なんか友達が年収が高いって言った瞬間に食事しましょうって言われて笑っちゃったってこの前教えてくれて僕も爆笑したんですけど、そういう人になる必要もないし、いるらしいですよ、そういう方がね。怖いですよね。もう相手は必死なんでしょうけどね。まあ、怖えなと思って聞いてましたけど、そういうことをする必要もないし、何かの交流会に行ってですね、名刺交換をフラフラしまくることでもないと僕は思っていて、別に環境というのは集合体のことじゃなくてもいいと思うので、例えば向上心があったり、行動する人だったりとか、失敗ばっかりしてるけどポジティブな人だったりとか、何かに常になろうとしていたりとか、行動しないとちょっときついと思うんだけど、そういう人だったら、その一人、たった一人と付き合うだけでも、自分の環境の平均値って変わると思うんですよ。そうすると、全然ですね、自分のいる場所が違うから、おのずと自分の、環境も違うから、自分のあり方みたいなものも変わっていくんじゃないかなと思うから、一番いいのは、たった一人とか、たった一箇所でいいんじゃないかなってことなんですよ、極論言うと。なんか、いっぱいっていうふうに考えちゃうんだけど、平均値って一人だったら、その人が平均になるじゃないですか。だから、行動的な人、一人だけとか、気が合って、なんかポジティブに前向きに行動してる人が一人だけとか、何かにね、チャレンジを常にしてる人が一人だけでもいいけど、そういう人とだけ付き合ってるだけでも全然違うので、付き合ってるってのはどういうことかというと、定期的にやっぱり話してることだと思うんですよね。だから、決してこう、なんだろうな、すごいけど年収が高い人といきなり付き合う必要があるとか、自分がビジネスを大きくしてなったら大きくした人じゃないといけないわけではないと思うんですよ。そういうふうになろうとしてれば、会社員どうしても僕はいいと思うし、起業したてでお互い食うや食わずってことでも全然いいと思うんですよ。そういう気持ちがお互いあって、実際やってればね、こういう行動してればいいんじゃないかなと思うんですよ。僕も、なんでこれを言うかというと、僕の考えだとあくまで注釈するのはなぜかというと、僕もね、やっぱり、何人かのお友達と、たくさんの方と名刺交換した時期もあったけど、やっぱり結局、定期的に気が合うし、こいついつもやってるなという人と、会ってることが今の僕を、作り出したと思いますが、ライフスタイルもどんどんいい風に僕変わりましたし、いやらしい話、業績もやっぱり、やらしかないか、業績もどんどんやっぱ良くなったと思います。自分の努力ではないという風なほど、自分のね、ことを認めてあげてないわけじゃないけれども、それを作り出してくれたのはやっぱり、仲間っつうと、あれか、一緒にね、そういう環境にいた。それはたった一人、たった二人、たった三人とかですよ。だけど、十分僕には大きな効果を与えてくれたなと思います。それは友達だったり、知人だったり、自分のチームのメンバーだったりとか、思うし、まあ、自分のメンバーさん、いわゆるお客様でも、そういう方がたくさんいらっしゃったしね。ということがあるので、今の僕のライフスタイルができてきたなと思うので、まあ、たった一人、たった二人、たった三人からしか、やっぱそれは始まってなかったわけですよね。でも、ポイントはしつこいけど、やっぱ進化していたりとか、 進歩していようとしている何かをやってないと困るわけですよ。で、あと気が合うということが最後に残るのかなと思うんですよね。よくね、じゃあたった二人でそういうことをしようと思うとね、ただ飯食って終わっちゃうとか、世間話して飲みに行って終わっちゃうとかことがあるんだなんて話をしてもらうこともあるんですけども、もしね本当にそういう方だと思った方と飲みに行ったりとかして本当に世間話だけで終わっちゃったとしたら、それはねどちらともか片方がですね進化しようと行動してないんですよ。ってことが1回とか2回続いているときっとどちらかはそういう話をする気がなくなるので、飲むだけで終わって次に会う気が起こらないと、お互いどちらともなく声をかけたりとかいうことが起こりにくい、逆に声をかけてもなんかやんわりとずらされたりとかいうことってやっぱあると思うんですよ。あると思うんですね。だから僕も多分油断してるとそうなっちゃうから、やっぱり自分が何かをやってたりとか面白いことしとかないとね、ダメじゃないですか。だからそれはねきっと二人だったらいけないわけじゃなくて、二人とものどちらかか、それがどちらともがそういう暮らしをしてないんだと思うんですよね。だからなかなか続かないというふうになると思うんですよ。だから3時間ぐらいね雑談をしてたとしても2時間半は無駄話、例えば若い男の子だったら女の話を2時間半してたとしても30分は意外と熱い話をしてたりするんですよ。マジですごいねみたいな話をしてたりするので、それがないとなるとどちらかもしくはどちらとものそのやる気といいますか、進歩しようということがそもそも行われていないか、それが全然気が合ってないかということなので、2人だからダメなんじゃなくて組み合わせがダメっていうか、それが自分がダメみたいな風に思った方が、まあ、シンプルじゃないかなと思うんですよ。だって相手だってね、そういう人としか喋りたくないと思ってるだろうしね。喋りたいと、そういう人の方が面白いと思ってくれるはずなので、きっと、とっても騒いで、バカ騒ぎできるお友達がいる人でも、バカ騒ぎできるお友達と進化、進歩している刺激をもらう友達はきっと違うから、役割が。そうすると絶対会ってくれるんですよ。仲間が500人いたとしても、きっと定期的に会ってくれますよ。会ってくれるし自分も会いたいと思うはずだから、そういう人がねとかそういう場が一人でもあればいいと思う。気が合うんだったらその二人でそういう場を作っちゃえばいいしね、思いません？だってバンドっていうかそのミュージシャンのこと僕わからないけど、音楽だって音楽活動をするバンドって二人のバンドだっているじゃないですか。あとドラムがいなくてもドラマーは人をね手伝ってもらうけど、メンバーとしては二人だけなんだ。あれは結局気が合わないぐらいだったら、無理やりバンドのメンバーを増やそうとしてないということなんだと思うんですよ。わからないけど聞いたことないから。っていうことだから、やっぱり方向性が合うというような人は、たった一人でも十分だと思うし、それによって自分の環境の平均値はガラッと変わると思うんですよね。なので、環境が人を変えるってことは、そんなことねえよとか、俺次第でしょうとかね、友達まで、支配してんじゃねえよっていう風にね、本当余計なお世話ですよ。僕もそう思う。だから人に言う気はしないんだけど、でもやっぱりね、最近よく言うのは、そういう人がね、やっぱ一人ぐらいいた方が、やっぱ違う、変わると思うから、臭い話でもできるお仲間がいるとですね、いいんじゃないかなんていう風に思いますよ。だからまあ僕もすごくそういうのは昔バカにしてたけど、そういう方々と定期的に会ってもらったおかげで、僕もちょっとぐらいなんていうか少しはこいつはいつも心配するなと1ミリぐらい思ってくれるからこそ会ってくれたんだと思いますけど、僕は僕で本当心の底から楽しかったし、おかげでねいろんなことが成長できたなと思ってます。だからこの前もね台湾にいた時にみんなとねよくねアジアで集まる時には集合する皆さんと話した時にお酒飲んでて、やっぱこう不思議なもんだねなんて話をみんなしてたけど、全員仕事も違うし全員好きなことも違ったりするんですけどね、意外とやっぱ刺激がすごくもらってるからこそまた会いたいなぁと漠然となんだけど思うと、でそして終わった時には漠然とだけれどもなんかすっげえやる気出たみたいなことがあるなぁと、やっぱ自覚がもうすごいありますからね僕、まあ、きっとやる人にとっては分かっていらっしゃる方も多いと思うので、まあそんなことをね今日は言ってみたかったと。なんか最後環境を作るっていうか仲間を作れるようになっちゃったけど、まあ元をたるとそうなっちゃうじゃないですか。だけど環境が人を変えるってことは要するにあると思いますよってことですし、そういうことをしていないと逆に環境が人を劣化することがあるということもね、とっても大事なポイントです。だからコンファートゾーンだったっけ、心地いい状況から抜け出さないと次に進化しないとかよく言うけれども、進化ができる心地いい緊張感っていうか、そういうのはね 僕は逆にあった方がいいと思うから、心地よいだけだったらね、親分対象で終わっちゃったりするので良くないと思うんですが、心地よい、緊張したらしょうがないけど、なんか心地よい刺激というのは、刺激ジャンキーと言われたらそれまでですよ。山の中でね、木をくべて暮らすんだったらいらないかもしれないけども、でもそれはそれで多分自然を見ながら進化をして感じていらっしゃる方も多いと思うから、やっぱりね、成長とか進歩とか進化とか未来みたいなものが見えないと人間充実しないらしいですよ。なんでやっぱりね、そういうものは自らこうやっていった方がいいんじゃないかなというふうに思いました。長いですね、今見てて思いました。ってことが今日のテーマでございました。はい、あと最後ですね、今日の雑談だけ軽く言っときますね。ちょっと長くなっちゃったから軽く言いましょう。今日の雑談で、ね、ちょっとね、就職について考えてみたんですよね。就職、就職活動ってあるじゃないですか、新卒のね、就職活動、ちょうど春なので結構ね、電車乗ってるとリクルートスーツとかリクルートスーツか起きてるね、学生さんをよく見てですね、わーすごいな、大変そうだなと思って僕は見てます。あとカフェとかでね、仕事をしようかななんてカフェに寄ったら、横の席でね、一生懸命こう業界誌を読んで一生懸命なんか書類を書いてたりとか、あとなんとか大学のなんとかですってこう説明家のアポを取ったりしてる子とか見るとね、キュンキュンしちゃう感じがしてね、すごくフレッシュだなと思って見てるんですが、なんかね、これをしたいんだっていうような意識高い系のこう学生さんみたいな人だとあんまり心配ないんでしょうけど、なんかね、これをやるんだって決めてないような学生さんは本当に悩みが深いみたいですね。で、しかも一流大学だとね、内定がポンポン出るという現実は今でもあるらしいんだけど、やっぱそうじゃない場合は相当悩みが深いというふうに聞きますんでね、これはまあ大変だなと思って見てますよ。あと僕らの時代と違って、僕の時ももうバブルは崩壊してたから未来が見えるような日本の社会ではなかったけども、でも今はまだマシだったと思うんですよ、まだ幻想があったから。だけど今はね、結構大変だなと思って見てて思います。でしかもね、日本っていうのはジョーさんが本でよく書かれてましたけど、新卒で会社に入っていかないとですね、もうその時点でいわゆる一般的な会社員のレールからね、外されちゃうんですよね。なんかもうお仕置きだべみたいな感じになっちゃってね、もうこの一年のことが今後の人生が全て決められちゃうみたいな、深く考えてもうしょうがないなと。たくさんね、世間のことを勉強してれば分かってるんだろうけど、そうじゃなければ分かるわけないじゃないですか。だからもう不安に駆られちゃうということはね、思うのでね、まあ大変だなと思って見てます。でね、これは余計なお世話なんですけど、言うこともないと思いますが、本人にね、会社員を僕14年やってたので、で転職も5回しました。だから6社ぐらい、出向入れたら7社ぐらいで僕は働いてるんですが、だいろんなことを8社ぐらいで働いてるのかな、まあ、会社って環境だと僕はたくさん経験したつもりなんですよね。だからいろんなことはある程度会社員の世界っていうの分かってはいると思うんですよ。分かってはいると思います。多分ですよ、分かってはいると思いますので、なんとなく思うんだけど、だまあ起業しろとかね、やっぱさすがに思わないですよ、そこまでは思わない。まあしたやつはすればいいけれども、したいんだったらすればいいと思うけどね。でもそこまでは思わない、そうじゃない、向いてない人もいっぱいいますからね。選択肢としてあるだけであって、別にしろとは思わないんだけど、でもね、なんかどうせ入る、何これだってのがなくてね、どうせ入るのであれば、なんとなく思うのは、なんかね、僕自身が結構いろんなパターンの会社に入って、外資系のマネジメント側じゃなくて外資系には働いてたんですね。その時はだから外資系のスタッフというのは、スタッフというか社員は仕事の範囲が明確なんですよ。で、その代わりだから、その範囲の中で成果を出せば、報酬がバコンって上がりましたね。だけれども、逆に幅広いことは、やっぱりできなかったです。ガラスの天井もありましたしね。偉くなれないです。一定のレベルまで行くと、もう偉くなれないんですよ。それはもう外から引っ張られちゃったりとかして、いうのはやっぱ感じてたし、あと、ベンチャーでも働きましたが、ベンチャーだとね、上場まで僕いましたけど、若くてもね、どんどん管理職になれるし、仕事をちゃんとやればね、仕事の裁量とか幅もね、めちゃくちゃ大きいです。若い子でもバンバンものを決めていいような風土でしてね、これはエキサイティングでしたけど、そういう会社にもいました。あとはね、ベンチャーと言ってるつもりがなり損なり、ただの中小企業の社長のワンマン企業みたいなところでも働きましたね。あと、 これ聞いてたら怒れちゃうな。まあ、聞いてないと思うから、いいんですけど、まあ、そんな感じ。あと、D は、なんだ、いわゆる日本式のドメスティックな大企業みたいなところには、僕は2つの会社で働いて、おじさんがいっぱいいるところでね、働いて、その2つで働いたことがあります。で、いろんなパターンで働いた後ね、自分でも思いますけども、やっぱ望ましいのは、僕が上場まで行ったようなベンチャーで若者がどんどん仕事をさせてもらえるようなところがね、非常にチープなこと言うけど、やっぱりいいんじゃないかなと思います。で、その次はどこかっつったら外資系じゃなくて、日本式の大企業じゃないかなと思いますね。僕が選択した中だったらです。いたことがある中だったら、それ以外にもいっぱいあるだろうけどね。と思いました。テレビ局だったり、いろいろあると思うんだけど、まあ僕の経験した中では、そういう順番だったら、いい優先順としていいかなと思って、なんでかっつったら、そのね、その後の人生の選択肢が広がるような会社にやっぱ人とかいいかなと思うわけですよ。まあ、行きたくなければ行かなくてもいいけど、仕事を全然したくなければまた別だけれども、なんでベンチャーのね、ところがいいかっつったら、今だとスタートアップっていうのかもしれないね。だけども、スタートアップしたでじゃないですよ。上場をもうできればするかもしれないみたいなところがいいんですけども、なんでかっていうと、やっぱりね、勢いがあるんですよ、そういう会社は。勢いがある会社ないと、ぐんぐん大きくなってないから、そもそも。ってことは、勢いがある業界だから、やっぱり転職をしたくなってもですね、比較的、その頃には、まだまだその業界はホットなはず、成長期なはずなんですよ。そうすると、仕事が、きっとあるんですよね。だから転職するというところのハードルが、ぐっと低くなるはずなんですね、入った瞬間に。で、もう一個は、やっぱり仕事がね、ものすごいたくさんしなくちゃいけないので、あと、水道がどこにあるかまで、普通の大企業だったら水道がどこにあるかってことを教えられたるし、ここの水道からしか蛇口をひねるなって言われるんだけど、ああいう会社は水道がどこにあるか自分で探してこいみたいな、なければ引いてこいとかっていう感じのノリが多いので、いろいろ仕事ができるんですよね、幅広く。幅広くっつうか、何かを達成するときに自分でいろいろやらなくちゃいけない。仕事はすっごいしんどいんですよ。すっごいしんどいし、タフじゃないとできないけれども、やっぱり覚えれるという、こう、能力という意味では、もう格段に上がるんじゃないかなと思います。いるときはね、僕、若いやつが生意気でうるせえなと思ってたけど、だって10歳も違うような若い子たちがバリバリやってて、僕から文句を言われたりするぐらいだから、ということは、相手にしてるわけでしょ、僕はそもそもその子のこと。ということは、それをね、大きな会社に行って若い子を見ると、もう本当、なんかネズミの赤ちゃんみたいな、もう大丈夫かよって子がいるわけですよ。あの差はもう歴然としてるなとやっぱり思いました。プライベートな偉そうさ具合だと両方とも同じかもしれないけど、やっぱりね、全然やっぱ違うなと感じたんですよね。だからそれはすごい仕事のできる量が上がるというのもあるなというふうに思ったわけです。そうするとその後の選択肢が増えるじゃないですか。自分でそこで起業するとかかもしれないし、やむなく、なんか辞めちゃってね、ルーザーになったという気分になっても、何かを生み出そうという時の、生み出さなくちゃいけない、こう、蛇口を探すってことをしなくちゃいけないことは分かってるから、そういう、まあ、スタイルで仕事ができる、何もないとこから何か生み出すということに、あんまりもう、慣れてるというか、いうところはあるから、それだけでもやっぱ違うのかなと思うんですね。で、次に極端に、日本の大企業っていうのはなぜかっていうとですね、やっぱり、まあ、働いてるとね、能力が別に高くないような、言うなればね、人生の機微はとても分かってらっしゃる方々だけど、まあ、能力的には別に大丈夫かよって人たちが言うようなことをね、聞かなくちゃいけないっていうめんどくささはあるんですよ。あと、仕事も最高にめんどくさいです。つまんないっていうか、僕は営業マンも一つの会社だったから、営業マンはちょっとだけね、自由度がありましたよ。直販だったから僕の場合は。自分で開拓してってことができたから、そこの部分には自由度があったけど、やっぱりそれ以外だと、変なおじさんが変なこと言ってきてね、で、しかもやらせてもらえる範囲も狭くてってなっちゃうから、なんだ気持ち悪い会社と、僕は最後から三つ目の会社かなんかにそういうとこに行ったので、なんだと、ベンチャーからの格差があったんでね、安定するかと思って行ったんだけど、そのつまらなさにちょっとヘキヘキとしちゃったっていうところがありましたから、そういう辛さはありますが、最初の会社だったらそういうのも分かんないじゃないですか。で、なんでそれをあえて言うかというと、やっぱりね、ネームバリューがある会社だと、1回目の転職は最低ね、それだけで取ってくれたりするんですよね。何年かそこで頑張っとけば。頑張らなくて今いるだけでもいいですよ。ってことがあるので、まあそういう意味では、選択肢はある程度与えてもらえるな、というのはあります。今の時代は分かりませんけど、まあまあ、あるな、というところがありますね。そうするとその次に、 ベンチャー的なところに拾われればね、二度美味しいじゃないですか。逆は無理ですけどね。逆は無理だけど。てなことをね、ちょっと今日、電車で学生さん見ながら、一人で考えてたんですけど、で、今日ちょっと話してみました。何の結論も出してないけど、てなこと思う。だからなんとなくね、これからの時代は残酷になってくると思いますね。実際僕もなってくると思います。だから、まあ、なんとか商事とかって、クソでっかい会社に入ってれば、まあ、めったにね、50歳ぐらいまでは、バリバリね、優秀だから入ったんでしょうし、なんとかなるんだと思う。それ以外の方の場合はね、まあ、言っても学生さんは今、安定が一番いいということだから、将来不安でしょ？日本もやばいということで、安定がいいから公務員が一番の人気というふうにね、お聞きしてますけれども、でも、解雇にならないということは、もう多分、もうないから、これから先。本当はね、ないので、まあそう思うとね、世間に掘り出されるってことがあるわけですよ。だから起業しろとは言ってませんよ。掘り出される、どうせ掘り出されるんだったらたくさん仕事をしてね、いやいやでも蛇口をひねる場所を探すみたいなことをしといた方が、まあ潰しが効くのかなと思ったりするんですよ。だから最悪ね、住宅販売のコミッションセールスに掘り出されても、なんとかなるじゃないですか。蛇口を探したことがあるやつだったら。そう思うとね、とても大変かもしれないけれども、どうせ選ぶんだったら、そういう方がいいのかななんて風に思いましたってだけですよ。そうじゃなければ大企業ね、の方がいいのかもしれませんね。潰しが、後で転職しやすいから、ゆっくり学生の延長を味わう意味で、大企業に入っておくのも一つの方法なんじゃないかななんて思ったりも、しましたね、聞いててね。まあ、本当はね、自分が好きなことがあれば、それをするのが一番いいんだろうけど、好きなことがね、40超えても見つからない人だっていっぱいいるわけで、そう思うと、そういう選択はいいのかなと思う。僕のね、会社員の時のラッキーは、やっぱり、ファインプレーだったのは、IT、今で言う IT、昔だと OA、オフィスオートメーションつったんだけど、奇跡的にそういう業界に入ったことが僕のファインプレーでしたね。だから、成長期だったから、そっから。だから、いろいろ仕事はおかげさまであったんじゃない？あの時に僕が、なんでしょうね、繊維業界とかに入ってると、まあ、繊維業界はまだ違ったのかな。衰退するような産業に入ってたら、もう、ちょっと違った人生だったのかなと思うので、まあそういう意味では、せめてそういうのは考えた方がいいのかもしれないなと思って、学生さんを見ておりました。まあまあ、余計なお世話ですね。好きにすればいいと思います。だけど、まあ、爪は研いでおけるような環境にいた方が、なんか生き方としては、自由が手に入る、自由っていうかね、選択肢が、手に入っていいんじゃないかななんて思いましたよ。後でね、ハッとやりたいことが気づくこともあるじゃないですか。そういう時にね、役に立つんじゃねえかななんて思いましたけどね。てなことで、皆さんは自分のご子息とかね、自分のお友達はどう感じていらっしゃるんでしょうか。まあまあ言わなくていいですけど。てなことで今日は終わりたいと思います。あとは最後に、また、去年のロンドンの勉強会の様子を流してみたいと思いますので、パリの勉強会来る方は、ぜひね、お申し込みをしてください。コンテンツラボパリ勉強会と検索すると出てきますから、そこから申し込みをしてください。9月の30日です。あと、夏頃にまた、7月だと思いますけど、僕ハワイ行く前ぐらいかな。多分、ちょっとわかりませんが、そろそろ日本での勉強会もまたね、毎年1回やりたいなと思ってるから、東京での勉強会もまたしたいと思うので、ご予定がある方は、ぜひそれは土曜日にすると思うんで、予定をしていただければ嬉しいなと思いますね。またお知らせしますけども。なとこです。はい。あとは、相談、無料相談ですかね。これから起業したいとか、仕事がどうのとかね、こんなことでやっていきたいんだけどとか、非営利だけど、こういう社会的な活動をしたいんだとか、もういろんな相談が本当に最近バリアって豊かで、とても楽しく対応させていただいてますので、ぜひ連絡してください。ちょっとね、先週の後半ぐらいに相談いただいた方、まだ僕お返事できなくて、申し訳ありませんが、間違いなく読んで、いますし、お返事が間に合ってないだけだからすぐにいたしますので、ちょっと待ってください。で、いただいた方も必ず僕の方でお返事をします。まあ、すぐしますからね。今多分3日ほど待たしてるんじゃないかなと思いますが、まだまだ、できるようになってますので、おっしゃってください。お相談は、海外在住者と検索していただいて、コンテンツラボ .net から、相談フォームから申し込んでください。あとは何だろうな、僕の企業のストーリーだったりとか、失敗談ばっかりだけど、そういうのとか、うちのメンバーさんの企業のストーリーなんかも無料でアップしてあるのがあるので、興味ある方は見ていただければと。すべて海外在住者コンテンツラボのネットに載ってるので、ぜひ聞いてみてください。それでは、 これで終わりたいと思います。また来週頑張っていきましょう。ありがとうございました。それでは最後にですね、ちょっとパリの勉強会に来ていただきたいということもありましてですね、あと先日、リスナーさんからですね、勉強会で何やってるかってことが実際不安だという話があるので、どんな風景かっていうのを音だけでいいから流したらどうですかというアドバイスをいただいたので、ちょっと今日は、ちょうどヨーロッパですからね、去年の春に、パリじゃなくてロンドンでやった時の勉強会の様子をですね、生で、まあメンバーさんだけに僕中身は、実は公開しているので、保存してあるんですけども、それをね、収録したものがあるので、少し一部一部、ピックアップして、まあ5分ほどでしょうか。今ちょっと流してみたいと思いますね。最初に僕がちょっと説明したりとか、みんなでね、アイスブレイクしてるシーンとか、いろいろ、情報をシェアしてるところを飛び飛びで流しますので、うん、なるほどね、ということで、感覚的に掴んでみていただければな、というふうに思います。で、お気に入りでしたら、というか、不安が取れたら取れなくてもいいですけど、コンテンツラボパリ勉強会と検索して、ぜひご参加いただければ。まあ、日本の時もね、そういう意味では、楽しみいただければなと思いますけどね。ということで、聞いてみてください。
で、10時半からいらっしゃった方はまだかと言わないように。もう一回やりましょう。やり方はですね、前に出てもらって喋ったりはしません。4人1組で机に座ってらっしゃると思うので、この4人の方、一組になっていただいて、他の方はまとめ出してほしいですね。4人1組で、だいたい1分ぐらいで、こんな感じ。こんにちは、河野です。今日は日本から来ました。いつもコンサルティングのサービスをしてまして、河野さんとお友達で今日は付き合っていただきたいと思いますので、じゃあ実際自己紹介を始めてください。お願いします。 出せたものが今は40円から50円ぐらいになっていると思ってもらって、一般的な店と同じことを思っていて、量と規模、つまり大きな会社が数とかお金とかって規模で支配するって世界になってきてます。考えれば分かるんですけど、言い方はみんな一緒なんですよ。暇つぶし時間の奪い合いなんです。意味分かる人いるわけないですよね。
やり方がずっと今のところこれまではうまくいってきてるかなという感じなので、まあ、今もう一人お手伝いしていただいている方もいるので、うん、だいぶ
楽な
一時期もうアップアップでしたけど、ちょっと楽になりました
ね。ああ、なるほど。これエリアがいっぱいあって恐竜学の方もいるんですけど、僕の感覚的にはフランスが一番うまくいってるんですね。フランスの留学っていうのは何か、フランス留学は斡旋を頼まなくちゃいけないようなポイントがあるんですか？
そうです。まず英語と違ってちょっと言語の壁が
話から変えましょう。あ、そうですね。でスペインの方もやってるんだけど、スペインの方との引き合いが全然違うんですよ、僕の感覚的には。数が全く違うというか、規模が違うというか、
これは休憩中の音声ですね。
まあそんなに遠くじゃないから、
そうですね、どうしようかと思います。
私の感覚だと日本で、売れてないものはこういうのいいんですよと言ってもなかなかヒットしないので、果たして売れるんだろうかって、自分でそういう投資をして売ってもいいもんだろうか。あと化粧品というのはやっぱり賞味期限があるので1年、2年ぐらいで、そこをリスクかけてもいいのかなと。